創世記41章8節から16節。朝になってパロは心が騒ぐので人をやってエジプトのすべての呪法師とすべての知恵のある者たちを呼び寄せた。パロは彼らに夢のことを話したが、それをパロに解き明かすことのできる者はいなかった。その時検察官長がパロに告げていった。私は今日私の過ちを申し上げなければなりません。かつてパロがしもべらを怒って私と調理官長とを侍従長の家に交流なさいました。その時私と彼は同じ夜に夢を見ましたが、その夢はおのおの意味のある夢でした。そこには私たちと一緒に侍従長のしもべでヘブル人の若者がいました。それで彼に話しましたところ、彼は私たちの夢を解き明かし、それぞれの夢に従って解き明かしてくれました。そして彼が私たちに解き明かした通りになり、パロは私を元の地位に戻され、彼を木に吊るされました。そこでパロは使いをやってヨセフを呼び寄せたので、人々は急いで彼を地下牢から連れ出した。彼はひげを剃り着物を着替えてからパロの前に出た。パロはヨセフに言った。私は夢を見たが、それを解き明かす者がいない。あなたについて言われていることを聞いた。あなたは夢を聞いてそれを解き明かすということだが。ヨセフはパロに答えていった。私ではありません。神がパロの繁栄を知らせてくださるのです。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、今朝も私たちに必要なあなたの導きと、私たちに必要な命の糧、命をつなぐためのマナを今日も私たちに与えてください。この語るしもべを整え、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、我ら一同あなたの御国から流れ落ちるこの命にしっかりと預かり尽くすことができますように助けてください。すべてを期待し、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主の言葉が、その時は実らないということがあります。ここにおいて、ヨセフ、出てくるんですけども、ヨセフは、そのお兄さんたちによって、奴隷として売られてしまいました。17歳で奴隷として売られて、でそれで、まあ、ずっとエジプトの国にいたんですね。ヨセフはすることが、みんな栄えるので、その行くところ行くところで尊く用いられたんですけども、でもある時、その無実の罪を着せられて、で彼は地下牢に閉じ込められてしまいました。でもその、地下牢においてもヨセフはもう忠実に誠実に、ことを行っていたので、ヨセフがやることなすこと全部栄えるんです。でそれである時、ヨセフは二人の人の夢を解き明かします。それが、まあ、前の、40章のところにあるんですけども、40章のところにおいて、エジプトの王パロの検察官とまた調理官、その二人が、牢屋に閉じ込められた。でそれで二人とも同じ晩に夢を見るんですけども、でそれで、そのうちの一人の夢を解き明かした。で、解き明かしたその後にですね、この40章の14節と15節のところを見ますと、40章の14節から、あなたが幸せになった時にはきっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをパロに話してください。この家から私が出られるようにしてください。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていないのです。ヨセフは自分は無実だから、でそれで、この、 夢の解き明かしの通りにあなたがなって幸せになったその暁にはどうか私を思い出してほしい、そういうふうにお願いしているんですけども、でも23節、ところが検釈官長はヨセフのことを思い出さず彼のことを忘れてしまった。それから2年の後って書いてありますから、2年間ずっとヨセフ忘れられていたんです。ヨセフどうか私のことを思い出してください。ヨセフはこの夢を解き明かす、夢を解き明かすこと、これは神様のなさることです。人は誰もこの夢の、また、ね、神様の秘められた奥義の秘密、それを人は解き明かすことはできないんですけども、神様が、ね、解き明かしてくださる。ヨセフは神様の言葉をですから、伝えたんですけども、しかし、そのことは、ね、検釈官長はヨセフのことを2年も忘れてしまって、ほったらかしにして、それで、ね、検釈官長はもう自分が幸せになったことばかり、ね、それを、そのことによってもうヨセフの、ね、自分を救ってくれた、自分を解き明かしてくれた秘密を、ね、神様の元にある秘密を解き明かしてくれたヨセフを忘れてしまった。私たちもですね、御言葉を伝えるときはその時は実らないということがあります。伝えて、でせっかく、その通りに相手がなって、相手が幸せになっても、でも相手がね、自分のことのみならず神様のことを忘れてしまって実らないということ、確かにあるですね。ヨセフはおかげで2年、もう2年この牢屋の中にいなくてはならなかった、ね、しかも無実の罪で。でも神様の言葉は一度まかれたらそれは虚しく天に帰るということはないんです。必ず成就するんです。冒頭でお読みしましたのがイザヤ書の、55章なんですけども、イザヤ書の55章の、10節からのところです。イザヤの55の10と11をお読みします。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。アメン。カエさんの御言葉、人は、ね、種をまくように人々にまきます。カエさんの言葉を、でも、ね、そのまかれた種、ある人のところには、ね、すぐさま実って、そしてその人に予言されていたことが成就したり、ね、言い送った災いがすぐに成就したり、まあ、そういうことはあるかもしれません。でもその後その人がその御言葉を握りしめて歩むかどうか、神様を誠の神として歩むかどうか、ね、そう、そうとは限らないんですけども、でも神様の御言葉はひとたび巻かれたならば、虚しく天に帰るということはないんです。必ず主が言い送ったことを成功させるんです。必ず主の望むことを成し遂げるんです。神様の御旨でないことが、ね、この地上で、行われる、それは、人間の一時的な身勝手によって、そういうことは一時的にはあるかもしれませんけれども、でも基本的に、いや、もう必ずですね、神様の言い送ったことは全部なるんです。成就するんです。たとえその時はならないにしても、でも、ちゃんとですね、雨や雪が天から降って、そして、土地に撒かれたならば、その水は、雪は、地面に染み込んで、その地面は潤って、そして、物を生えさせる力を生じるんです。そして、ね、その時は物は生えないかもしれなくても、でもそれでも確実に着実に命が、ね、その進行していくんですね。物事が進んでいくんです。そして必ず主の御言葉は成就するんです。 次に12節13節もお読みしますと、誠にあなたは喜びを持って出て行き、安らかに導かれて行く。山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ、野の木々も皆手を打ち鳴らす。茨の代わりにもみの木が生え、踊るの代わりにミルトスが生える。これは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となる。アメン。さらに主の御言葉は、ね、命を生えさせ、喜びを、ね、生えさせ、そして人々を作り変えるんです。主の御言葉は人を作り変えます。それまで、ね、茨のような、おどろのような、ね、役に立たないトゲトゲしたようなものであっても、主の御言葉の種がその人のうちにまかれるならば、その人はどんどん作り変えられていくんです。そして喜び、平安、ね、安息、すべて御霊の良い実を、その、ね、御霊の実を実らせていくんです。その人のうちに御言葉の種がまかれる。そしてそれがその人のうちに宿り、その人がその御言葉にふさわしい人であり、整えられた人であるならば、ね、100倍、60倍、30倍の実りを結ばせるようになるんです。誠に喜びを持って出て行き、安らかに導かれていく、ね、主の御口から語られた言葉がまかれたならば、その人は、ね、その御言葉を握りしめて安らかに出ていくんです。喜びを持って。さらに、ね、茨の代わりにもみの木が生える、ね、茨、イエス様の頭を突き刺したあの茨の冠あるんですけども、とてもトゲトゲしたものです。そして、ね、パレスチナ地方ではもう至る所に、ね、いくらでも生えてます。もう、目に余るほどと言いますか、ね、もうそこら辺に雑草のように生えてるんですね。おどろも一緒です。おどろも雑草なんですね。でも茨の代わりにもみの木が生え、もみの木、ヘブライ語でベローシュ、これ、糸杉とか、あるいは何か方向のする、材木ですね、糸杉、ソロモンの神殿糸杉が使われました。香りがするとても良い、木、茨の代わりにもみの木が生える。本当にイエス様の頭を突き刺したような、またそこら辺にある雑草のような、そしてもう、ね、火にくべればすぐにパチパチ燃えてしまうような、茨の代わりにもみの木、もう本当に建築するのに適した、そしてそればかりでなく良い香りがする、もう本当に主の宮の、ね、聖殿の、ね、一部にもなれるような、それほどの素晴らしい素材へとなるんです。たとえ皆さんが茨のようなものであったとしても、糸杉のような香り高い主の宮において有用なものに作り変えられる。御言葉の種がまかれるならばです。また踊るの代わりにミルトスが入る、踊る、雑草でした。でも踊るの代わりにミルトスが入る、ミルトス、ヘブライ語でハサダ、エステルの本名ですね。エステル記のあのエステルの本名ハサダ、それがミルトスですけども、これですね、非常にユニークな花を咲かせます。ですから、お祝いの時に、飾り物になるんですね。ミルトスは、記念の、これは主への記念となりとあるんですけども、祝いの木とも呼ばれて、記念の時に、このミルトスは飾られます。ハサダ、エステル、彼女は記念として飾られるような、そういう美しい女性でしたし、またこのミルトス、鎮痛作用もあるんです。痛い時に、その痛みを和らげる、そういう作用があります。エステルはまさしくそのようになりました。そしてまたヨセフも、そうでした。ヨセフが2年前に蒔いたその御言葉の種、それはその時は実らなかったんですけれども、でも必ず主の望むことは成し遂げられる。そして、茨のような、おどろのような、そういう毎日に、それに対してもみの木のような、ミルトスのような、ヨセフは、そのパロに対して、主が あなたに幸いを、ね、述べるのです。言いましたけれども、ヨセフはエジプトに対して、ね、幸いを述べました。もともとは、ね、そのヨセフが解き明かすことになるパロの見た夢、それは一見災いのようなものでした。実際世界的に、まあ、7年の豊作があり、その後に7年の凶作が起きる。凶作、それは世界にとっては災いでしたけど、でもエジプトに対してはヨセフのおかげで幸いになりました。イバラオドロではなくモミの木ミルトスとなることができたんです。ヨセフは、なぜヨセフは神様を第一にしていたからです。どんな時においても、ね、神様を第一にしてました。ヨセフが、ね、パロから、ね、あなたは、夢を聞いてそれを解き明かすということだが、ね、パロに、聞かれた時、ヨセフは私ではありません、神がパロの繁栄を知らせてくださるのです、ね、そういうふうに言いましたね。昨日のヒゼキヤ王とは全くまた逆なんですね。ヒゼキヤ王はバビロンからの使者が来た時、私ではありません、神がこれをしてくださったのですではなく、もう神殿のまた王宮の宝物蔵も全部開いて、ほらここにはこんな宝があるんですよ、ね、こちらの、ね、王宮のこのところには、この扉があって、この奥にはさらにすごい扉が隠されてるんですよ、ね、そんなことを、もう明けっぴろげでやってしまったゆえに、もうその宝物全部後にはバビロンに運び去られることになった、ね、神様がしてくださったということを、それを忘れてもう自分、ね、なってしまったら、本当にその後災いがもたらされます。ヨセフはそうではなかったんです、ね、ヨセフは神が、私ではなく神が、ヨセフは牢屋の中においても、ね、また、その、ね、ポテファルの、その妻のところにおいても、ね、神が、どうして神の前にそんな罪を私は犯せましょうか、ね、そのようにも言いましたし、またこの時も神がパロの繁栄を知らせてくださる。その後にも、ね、ヨセフのお兄さんたちがエジプトを訪れた時、このことをされたのは実に神です。ヨセフはいつでも神様を第一に据えて、本当に自分を導いてくださるのは誠に神であった、もう誰にも彼にも神様を告白していた。だから神様はヨセフを愛して、彼がなすことすることを全部栄えさせてくださったんです。神様は、ね、ヨセフに対して、ヨセフは本当に神様を第一にするから、だからこの祝福することを全部任せられた、社会においてビジネスにおいてエジプトという世において、あるいは、本当に、牢屋の中のような窮屈な場所の中においても、主を第一として歩むならば、ヨセフのように、ちょうど良い時に引き上げてくださるんです。ヨセフがまだお父さんの家にいた頃、夢を、ね、神様は見させてくださいました。ヨセフのお兄さんの麦束が全部、ね、立ち上がってヨセフに対してお辞儀をする。その夢、将来実現します。ずっと後にですけれども、神様が見させてくださったこと、神様が幻で見せてくださったこと、示してくださった御言葉、これは決して虚しく帰るということはないんです。ヨセフはずっと報われないままでおりました。17歳でお兄さんに売られて、でずっと30歳でこの牢屋から解き放たれるまで、ずっと彼が、ね、日の目を見ることはなかったかもしれません。ね、牢屋の中という本当に秘められた場所、わずかな人たちとの交流しか望めないような、そのところにおいてずっと長らくいたんですけども、でもヨセフはこの後エジプト中を導くものとなるんです。そればかりでなく、ね、自分の父の家の者全員を養うものになっていくんです。ヨセフはそのようになっていきました。そのためには整えられる必要があるんです、ね、牢屋の中とか、あるいはそのエジプトというもう父の家を離れて、もうずっと 望まない生活、それもその中においてもヨセフは神様に対する信仰信頼を捨てず、そして、ね、誠の神である主を、ね、エジプトのパロのところに、ね、出されて神様を伝えました。パロも、ね、このヨセフには神の霊が宿っている、ね、そのように見て、そしてヨセフにエジプト中の全部を任せました。パロは後に、ね、自分の指輪を外してヨセフの手にはめて、そして、首には木の首飾りを、ね、この創世記41章の42節でヨセフにそれを与える場面があります。そして43節では、ね、人々に対してヨセフの前にひざまずけ、そのように叫びます。ひざまずけ。それまでヨセフを虐げていた者、またヨセフに対して良くないことをしてきた者すべてがヨセフの前にひざまずく時が来るんです。ヨセフを売り渡したお兄さんたちもヨセフの前にひざまずく。このようにして主が何年も前に見させてくださった夢は成就しました。ヨセフの前にすべては膝をかがめた。皆さんも御言葉をしっかり握りしめ続けて、御言葉をそれによって決して手放さないままでいる。そしていつでも神様を証しするならば、主はやがてちょうど良い時に引き上げてくださり、そして、ね、周りにいたエジプトをも救い、また家族、ね、信仰の家族をも救う、養う、そのように用いられていくんです。主の御言葉は決して虚しく天に帰るということはありません。必ず主が言い送ったことを成し遂げ、物を生えさせ、そして潤してから主の御言葉は、ね、主の元へと主の栄光へと変えるんです。どうか皆さんはそのために用いられて、この日本において、あるいは、ね、このアジア世界において、皆さん自身が蓄えた御言葉はこれが花咲いて実って実りに実っていく、そのように用いられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。愛する様、本当にあなたの御言葉は虚しく変えるということはなく、そして必ず物を生えさせ、実りを実らせてくださるものであることを覚えて感謝します。私たちは今日も御言葉を握りしめてこの一日を歩ませてください。何の変哲もないと見られるような日々でも、主よ、ヨセフもそのような毎日を送っていきましたが、しかしあなたの御言葉に従順する日々、そして御言葉を伝えること、神様がこのことを成してくださったのだと、いつもそのことを心に秘めつつ、日ごとあなたに栄光を捧げてきた日々、牢屋の中の日々も、すべてあなたの栄光へと作り変えられたことを覚え感謝します。どうかこれに預かっている一人一人にその栄光に預からせてくださいますように。私たちもあなたの御言葉に従って歩み、物が生えさせられ、また茨の代わりにもみの木、おどろの代わりにミルト杖と、主よ、私たちも作り変えられて記念のものとしてなることができますように、どうかあなたが一人一人の今日の歩みを祝福し、またこれから始まる一週間の歩み営みを祝福してください。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたが私たちに見せてくださるその夢、あなたが私たちの心に諭してくださる御言葉の一つ一つ、これを主よ、私たちがヨセフのように信仰を混ぜてしっかりと握りしめているならば、必ずあなたの言い送ってくださったその御言葉はなり、まだあなたが私たちに見せてくださったその夢は、私たちのこの現実の世界において主の皆を褒めたたえるその実態となることを感謝いたします。主は現在においてヨセフのようなこの握りしめる信仰が乏しくなっている今の時代、私たちに この御言葉をあなたが与えてくださり、この御言葉を通して主よ、私たちが再びあなたが私たちに言い送ってくださったことを思い出す祝福をあなたが与えてくださることを感謝いたします。主よ、あなたが私たちに見せてくださった夢の一つ一つ、あなたが私たちに言い送ってくださったその御言葉の一つ一つを、このヨセフのように今日朝、今日この御言葉の中において主よ、私たちがこどこどく思い出すことができますように、主よ、あなたが祝福してください。そして思い出したその御言葉、思い出した夢の一つ一つを、私たちが自分の信仰を混ぜてそれをしっかりと握りしめ、そして私たちのこの口でそれを宣言していくならば、このヨセフ同様、私たちの人生においてもあなたの見送った言葉、あなたが見せてくださったその夢の数々が全部実体化されて、主の御名を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたがこの御言葉を通して私たちにもヨセフのように夢を握りしめる、それを宣言して実体化するその力を大いに与えてくださったことを感謝して、今日私たちにこの御言葉を言い送ってくださった私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。